あなたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーターという3つの資格を生かし、児童心理、発達心理、犯罪心理を研究、ハラスメント専門の心理職として、具体的には親子関係再構築コーチをしています。この番組での基本的な内容は、虐待 DV、モラハラ、この連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待行為症、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子どもブランディングというしつけに代わる新しい子育ての考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして皆様の、私のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思います。本日はゲストさん登場です。本日のゲストさんは多摩市議会議員として3期、2022年多摩市長候補、遠藤千尋さんです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
応援貢献夢の種。
はい、ありがとうございます。それでは遠藤千尋さんにご登場いただきます。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは、遠藤千尋と申します。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。それではまず最初に遠藤さんの方から自己紹介をお願いできますか。
はい、東京都の多摩市で、市会議員をしておりました遠藤千尋です。今年で47歳になります。もともとは茨城県の出身で、大学卒業後に多摩に来まして、民間企業を経て市会議員やらせていただいておりました。
そうなんですね。さまざまな、ご活動、いつも拝見しております。ありがとうございます。
はい、こちらこそ。
本当にね、今日はこちらにお招きできて嬉しいなと思っています。ね、この番組でも遠藤さんの話題は取り上げさせてもらったんですけれども
ありがとうございます。
はい、私にとって一番近い政治家さんでいらっしゃいます。遠藤さんとの出会いは多摩市のある顔の広いある方のご紹介で、2年前の多摩市で開催させていただきました子ども虐待防止策イベント、in 東京とか2021に、政治家招待枠で来ていただけませんかって、多摩市役所の議員控え室に、はいはい、お伺いした時が、それが最初でしたよね。
よく覚えてます。
はい、はい、ありがとうございます。本当に昨日のことのように思い出します。ね、その頃ご著書、子どもの虐待はなくせる、安心して子育てができる社会というね、本をご出版されたばかりでしたよね。
はい、そうでした。
はい、遠藤さんの現在の、活動の中心になっているものは何ですか。
昨年4月に、市長選挙に立候補しまして、頑張ったんですけれども、今落選中ということで、 今は民間の事業、政治家としては今浪人中というそんな状態になっております。
はい、ね、なんか図書館の使い道とかいろんなことをこうその間考えてこられたっていうことですよね。
そうですね、議員もそうですし、その前は民間企業にもおりましたので、うん、日中自分の町で図書館に行くというふうなことはほぼなかったですね、
うん、
学生時代は勉強とかね本を借りに行きましたけど、うん、20歳過ぎて本当20年ぶりぐらいに図書館に通うという、うんうん、今新しいライフスタイルを、
いいですよ、なかなかね忙しくなっちゃうとね。
いや、図書館があんなに便利なこととは知らなかったですね。
そうなんですね、私も行ってないのでちょっと興味を持ちました、ありがとうございますね。まあなんていうのかな、遠藤さんをご紹介するときに本当にこう見方としてはなんていうのかな、政治家としてというよりもまずはこう人としての遠藤さんの魅力をぜひ見てもらいたいなっていうことをなんか感じながらお伝えするさせていただくんですけれども、はい、やっぱり政治家といえど私たち市民のいるところからどこか遠くにいるわけではないということは、私も遠藤さんの市長選のお手伝いをさせていただいたときに一番学んだことであります、はい、本日はそんな遠藤千尋さんの活動や思いについてジングルっていう音楽の後に後半じっくりお聞きしていきたいと思います。それではジングルお願いします。
ご縁応援貢献夢のため夢のため夢のため
、ありがとうございます。それでは後半では遠藤さんの思いや世界観をたった30分という短い時間ではありますが、ぎゅっと詰めてたっぷりとお届けいたします。それではまた質問をしていきますね。
はい、お願いします。
加藤はクラブハウスで親子問題研究室というクラブを昨年3月に立ち上げましてね、で2年経ちました、
はい、
それをまとめてこのラジオでお伝えしているっていうところくらいなので、ゲストさんの子供時代にとても興味があるんですが、遠藤さんはどんなお子さんだったんでしょうか。
まあ、あんまり褒められたことはしなかったと思いますよ。
そうなんですか。
まあ、典型的な、うん、両親が共働きの家庭でしたので、
うんうん、
なかなか家に帰りませんし、私も学童に行ったり、はい、地域で遊び回ったり、うんうん、本当に勉強とは無縁の子供時代を、
あ、そうなんです
ね、本当です、はい、過ごしてきました。
なんか信じられないですけどね、今の遠藤さんからはね。そっか、で学生時代なんかはこうバイトとかそういったことはされてたことありました？
一番最初は高校生で郵便局の年賀状のね、うん、配達のバイトから始まって、はいはい、引っ越しのお手伝いですとか、まあ、筋肉使った仕事もやりましたし、はい、ただ一番印象的なのは学生な、いくつかな、
うん、
児童養護施設で、
あ、
はいはい、家庭教師のアルバイトをしたことが一番記憶に残っています、
うんうん、はい、どんなことが印象的でした、
まあ、当時は児童養護施設っていうものも知らなかったので、
うんうんうん、
訳ありの中学生を何とかしてほしいと、
うん、
まあ、そういうオファーっていうのを会社からもらったんですね、家庭教師の会社から、うんうん、それでその子の現状を聞きにここに行ってくださいと、普通は家庭を示されるんですが、なんとかの家というその施設を指名されて、うんうん、そこに初めて行きました。
そうなんですね。
でそうしますとその、
はい、
その方の部屋というよりも、
うんうん、
食堂の一角をですねお借りして、お互いに勉強をそこで教えるというか、
うんうん、
ただまあなんて言うんでしょう、中3の男の子でしたけども、
うんうんうん、
例えば英語で言えば B 動詞、
うんうんうん、
これ中学1年でやるとこですが、まあもうそこがつまずいちゃってて、
うん、
なん か非常にそのどうしてじゃあ普段英語の時間でね全く分かんなくてどうしてんのって聞いたらば、いやもう分かんないから寝てるんですとかですね、
そうだったんですね。
いや本当に辛い状況なんだなって感じましたね。
そうなんですね。まあそこから、20年以上経てさまざまな活動をされてきたと思うんですけれども、まあ、そのお子さんを持った時にどんなふうにこう感じていらっしゃいますか。
やっぱり勉強の環境っていうんでしょうか、
うんうんうん、
私自身はそれほど自分の家庭が恵まれてると思ってませんでしたけど、
うんうんうん、
やっぱりその若者中3の男の子見てみて、
うんうん、
勉強する環境にないんですよね、
うん、
予習復習とか当たり前の環境が当たり前じゃないっていう家庭もあるんだな、うん、子供もいるんだなってことを感じました、
う
ん
う
ん、
それはありますよね。やっぱりそういった環境がなければそういったこう価値観が生まれないっていうか。
いやおっしゃる通り、
ね、そうですよね、うん、まあそこに何かしらの特性があったかもしれないし、
はい、
うん、まあ、それは、まあ、私もお会いしてないんでわからないんですが、でもやっぱりそういった困っている子、困った子って困っているっていう、その子がね困っているっていう事実があるので、そこにやっぱり適切な人的環境があれば子供って
そうですね
成長できますよね。まあそういうところを遠藤さんも感じてこられたのかなっていう感じです。
はい、びっくりしました、
はい、でまあこれまでまあそういったさまざまなこう経験を乗り越えてこられたと思うんですけれども、最近はどんなところにご興味を持たれていらっしゃるんですか。
議員としては、まあ、比較的教育問題ですとか、うん、お子さんやお孫さんにね、うん、借金の塊みたいな社会は残さないようにしよう、
うん、
こういうことを中心にやってきましたけれども、
う
んうん、ここ最近まあ、半分プライベートでもあると思うんですが、
うん、
うちは結婚して 4,5 年経つんですけど子供がいなくてですね、
うんうんうん、
でいわゆる妊活っていうんでしょうか、不妊治療、
うん
うん、これに取り組んできましたが、
はい、
どうも難しいということで、うんうん、特別養子縁組ってご存知でしょうか。
はい、
このですね、養子をもらうで、うん、その子を実子として育てる、
うん、
この今取り組みに夫婦でトライをし始めた、
うんうん、
かつこれをその社会の問題として光を当てていこうということに今関心を持っています。
そうだったんですね。それもやっぱりものすごく大切な取り組みだと思います。やっぱり例えばこう児童虐待を受けた子どもたちが、保護されて行く先に児童養護施設もあれば、養子にもらってくれる先があるっていうところが、はいはい、本当に助かるですよね。私もまた虐待に関する活動もしておりますけれども、そこはもうそこの中での問題点はぜひぜひこう解決していってもらいたいなと思いますね。そうですね、昨年の多摩、ちょっと話題を変えまして、昨年の多摩市長選では初めて選挙のお手伝いをさせていただいたんですけれども、私はすごく感謝しておりまして、ちょっとこの場を借りて本当になんかもう、どうやって感謝を伝えようと思って考えてはいたんですけれども、本当にこう私のやりたい仕事をね何でもいいですよって言っていただいて、やらせていただいて、いや
とんでもない、こちらこそ本当にね助けていただきました
いや本当なんかその一つ一つがこう自己肯定感がすごく上がってで楽しかったなっていう記憶しかないんですね。
ありがとうございます、
うん、でその中で公の場でたびたび遠藤さんに質問できるときには必ず遠藤さんの目の前にいてね、総監のようでしたよね、はいはい、で遠藤さんとはそのプーサクイベントからですので、虐待についていつも質問させていただいておりました。である日、成績桜ヶ丘の交番前広場ですかね、遠藤さんは市長になられたら虐待の対策についてどのように表現されますかっていう、ね、私からの質問に虐待ゼロ条例を作りますってね、
はいはい、
答えてくださった時のやっぱ虐待サバイバーとして欲しい答えをもらえたっ ていうあの時の感動は本当にあのいつまでも私忘れられません。うん、でそれまでに一般的に教えられてきたような政治と市民の垣根を作ることはやはりいけないんだって、あのお互いに歩み寄って垣根を壊すことで変えていけるんだっていうところの希望を持った瞬間でした。
いや、そう言っていただけるととても嬉しいです。
あの時本当にどんな思いでそのように答えてくださったんでしょうか。
やっぱりあの当事者の方々でしかわからないことですとか、特に虐待ってなかなか公になってきませんので、うん、でやっと今社会全体でその虐待に関する注目が上がってきましたけれども、うんうん、またこれ何かの拍子でまた戻ってしまうこともあるし、関心が薄れてしまうこともあると思うんですね、うんうん、条例とか法律っていうものを一回設定すればこれはもう社会のルールになりますので、戻らない、時計の針は戻さない、これはあの私も加藤久美子さんから教わったと思っております。
そうなんですね。いや、
ありがとうございました。
ちょっと答えて申し訳ございません。はい、すごい嬉しいです。こうそういったこうお互いのこう化学反応って、はい、本当素敵だなって思いますよね。ありがとうございますね。まあ、あの遠藤さんのことをね、あのいろいろとこう聞かせていただきましたけれども、今に至るまでももっともっとこう 大変なこともたくさんあったかなと思います。でそうやってここまで来れたのはね、何か大きな助けがあったからなのかなって思うんです。遠藤さんがこの世で一番感謝を言いたいという方に向けて音楽に乗せてありがとうを3分間で伝えていただけますか。
はい、わかりました。
それでは遠藤千尋さんのありがとうコーナーです。
はい、私が一番感謝の言葉を届けたい両親なんですが、特に父親ですね。最近はもう74、5ぐらいになりまして、一時期よりは元気もなくなってきましたし、なかなか家庭内でのポジションもですね、下がり気味な気もしますけれども、でもそんな父に私はあの大きな感謝を届けたいと思っております。冒頭も申し上げましたけど、やっぱり環境って大きいなってこの年になって思うんですよね。両親が我々兄弟に育ててくれた届けてくれた愛情ですとか、もっと言えばやっぱりお金の問題でね、苦労したことなかった、少なくとも感じたことなかった。でもその背景を今振り返ってみると、そういえば親父朝会社に行く前に4時ぐらいに起きて新聞配達してたよな、そんなこと振り返ってみると今大変なことですよね。8時半から仕事に行く前にもっと早く起きてバイクで新聞配ってそれから行くわけです。これは当時は子供だったので何とも思ってなかった。お父さん早く起きてんな、バイクの音うるさいななんて思ってましたけど、とんでもないことで、今自分がやれって言われたらとてもできませんし、やっぱり親父父がですね、ああいったことを朝のバイトしてまで我々に、まあ、教育だったり不自由がないように頑張ってくれた、これは本当に年を重ねて余計にこう感じることですね。とてもまだ自分はおかげさまで大学出させてもらいましたし、大学院も行って、まあ、議員やらせてもらってますが、まだ全然父は超えられてないと思っております。お父さんありがとうございました。この場所を借りてですね、申し上げたいと思います。
ありがとうございます。遠藤千尋さんのありがとうコーナーでした。はい、ありがとうございます。本当お父様の遠藤さんに対するそのなんだ深い愛情
っていうのをね、本当にね、いや聞いてみたいですよね。どういう気持ちで当時はあんな早く起きてやったのってのもね、
う
ん、
そうですよね、ぜひちょっと聞いてみてその動画を撮ってもらえると見たいみたいなところで思ってますけどね。そういう遠藤さん、これからの日本、特に魂に期待したいことや遠藤さんが実現したい未来をぜひ まあ、目標っていう形でしょうか ね、教えていただけますか。
どうしても普段こうやって政治の部門からお話ししますと真面目な人とかですね、固い人とかって思われがちなんですが、そんなことなくて、私自身は結構チャランポランな人間ですから、気軽にぜひご連絡いただきたいっていう、これが一つ大きいんです。国の政治とか外交と違って、我々が担当している市政区政、こう一番変えやすい分野だと思うんですね。生活ですから。金融とか防衛ってなるとそんな簡単に動きませんけれども、市政が担当するのは例えばゴミの問題、分別の問題、小中学校の教育、介護のお話、日々の暮らしが直結する分野なんです。例えばあるお母さんから、どうして保育園で子供が使ったおむつを持ち帰らなきゃいけないんですか、こういうメールもらいました。5年前だったかな。5年前はですね、ほとんど都内の保育園では子供が使ったおむつをずっとその子供ごとに集めて、保育士さんが集めて、でお父さんお母さんに持ち帰ってもらう。
そうです
ね、これ毎日やってたんですね。
そうです、私も保育園に行ったので保育士としていたのでわかります、
私は当時知らなかったんですけれども、その一本のメールをきっかけに、これを議会で取り上げ、メディアに発信し、時間かかりましたけれども、あれから5年で、今都内の保育園で言えばほぼ全て保育園で処理する、こういうルールが変わったんですね。
素晴らしいですね。
どんどん私たち気づかないことがあるので、メールください、お電話ください、今 SNS もあります。必ずワンクリックから政治は変わり始める、暮らしは変わり始める、これをお伝えしたいと思います。
本当その通りですよね。そういった中で特別養子縁組が定着するように、
そうですね、
取り組みもされていく予定なんですよね、
は
い、
やっぱり私が家庭教師をした男の子もですね、その後もフォローしてませんけれども、例えばその養子という形で家庭的な養育、家庭で愛情をまた受けて育つって、そういう道もあったはずなんですね、で今現状では多分9割ぐらいが施設に行ってまして、養子って極めて少ないんですけれども、やっぱり家庭の中で愛情を受けて育つ、この仕組みを定着させていきたいと思っています、
そうですよね、すごく大事なことだと思います。その私も新しい子育ての考え方を出させていただいているので、このシェアさせていただければと思っております、ね、本当に真剣に大人が考えていかなきゃいけないことだと思います、ね、ありがとうございます、ね、遠藤さんの政策はもうベテランの政治家さんでいらっしゃるんで、今は浪人中かもしれないんですけれども、ね、自分の政策はたくさんお持ちでと思いますが、その他に何かこうありますか。またどんなことを特にこう訴えていきたいっていうようなことはありますか。
1点だけ申し上げると、やっぱりこの業界って特殊に見えますよね。まず選挙がありますし、駅前に立って何かしなきゃいけないとか、ハードルが高いんですよ。だからいろんな方が本当は挑戦できると思うんですが、限られた人しか出てこないんですね、まず男性女性の割合も、女性は 15% しかいません。8割5分が男性、政治の世界ですね、で年齢だって一般社会より10歳ぐらい上ですよね、70歳とか80歳の政治家ゴロゴロいますし、バランスがですね、非常に現実社会と離れてます、ここを何とかしたい、立候補してくれる方は増やせないか、これを今ちょっと課題にしてますね。
そうだったんですね、新しい方、前回ね、お越しいただいた中島、中島さんも、
中島律子さん、
ね、そういう新しい方を育てるっていうところでしょうかね、遠藤さんが取り組まれて、
当事者の声に勝るものはありませんので。
そうですよね、やっぱり男性でだけではなく女性の目線で政治をしっかり見ていく方が必要ですよね。
世の中の半分は女性ですからね。
本当ですよね。ありがとうございます。たくさんあったはずの時間がもうない、っていうことなんで、寂しいんですがエンディングに移りますね、それではジングルお願いします。 夢の種放送局。ありがとうございます。今日は遠藤さんに新しい中野のスタジオに来ていただきまして、はい、でこの新しいスタジオの中身を一緒にね初めて見せていただきましたけれども、もうその時にこの花束をいただいてしまいました。なんか今日は特別な日っていうふうに先ほどおっしゃってましたけれども、
はい、今日は国際女性の日といいまして、うん、ミモザの花がその女性の日のアイコンといいますかなってますので、
そうだったんですね。
ちっちゃい花束ですがお持ちしました。
いやありがとうございます。ちょうどお花屋さんでねこの黄色い花かわいいなって見てたところだったんで す。すごく嬉しいです、ね、そして女性として見てもらえたっていうところ
で、いえいえもちろんもちろん
やったみたいな気持ちでございます。ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、本日は放送日は4月7日、そして再放送は14日っていうところになります。23日の多摩市議会議員選挙まで本当にあとわずかとなっていると思います。14日ですとあと10日を切っているところですが、どの辺に行けば遠藤さんの政策や思いを、お聞きしたり困りごとを聞いてもらったりすることができますか？
リアルでは戦績桜ヶ丘、多摩センター、長山、唐木田、こういった駅頭にいることが多いですけれども、できればツイッターですとか、はい、フェイスブック、うん、こういった SNS でご連絡いただければ確実だと思います、
は
い
は
い、
そうですよ ね。遠藤さんの情報も私の夢の種専用のフェイスブックグループに上げておきたいと思いますので、ぜひ皆さんつながっていただければと思っております。
はい、お待ちしております。
はい、番組に、ゲスト出演していただきましたが、ご感想としてはいかがでしたか？
短いですよね。ね
ですよね。もっと聞きたかったなっていうところ
で、ぜひ拡大版作ってくださいよ。
本当ですよね。はい。ね、ありがとうございます、まあ、楽しかったということで、はい、よろしかったでしょうか、
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
無理やり言わせた感がありますけれども最後になんかこうリスナーさんに向けて、メッセージを一言いただけましたら嬉しいです。
まあ、本当に固くない政治の世界を僕たちも発信していきますので、うん、ぜひどなたに入れるかはお任せしますが選挙に行ってほしい。これはねぜひこの統一地方選挙でやっていただけると嬉しいと思います。
GoTo 選挙
ですよね。そうですね、
はい、ありがとうございます、ね、それでは次回の予告を申し上げます。4月後半、21日と28日は初めてのラジオパーソナリティ3人組の女子トークをお送りいたします。ぜひ聞いてくださいね。さて本日は遠藤千尋さんにお越しいただきまして、その魅力満載でお送りいたしました。いかがでしたでしょうか？遠藤さん、30分お付き合いくださいまして本当にありがとうございました。ぜひまたお越しくださいね。
ありがとうございました。
それではまた来週。